はい、山口敏太郎です。大体僕この春先になって思い出す悲しい事件なんですけどね、堤真一事件というのがあります。後でゆっくり話したいなと思いますので、お楽しみ。山口敏太郎の
日本大好き。こんにちは、南部一飛行です。
こんにちは、水木のあです。
いや、
何私結構好きですよ、あの人。
いや、堤真一見るたびに思い出す事件があって、
はい、
まあ新春になった1月になった事件だけどね、この前も俺たまたまあれやわ、あれ何やったっけ、モグラの歌。
モグラの歌、
ああ、はいはいはい、
潜入捜索、
ね、はい、ありますね、
はいはいはい、
あれね、パート2見に行こうと思ってて、漫画読んだり、
うん、
パート1の映像で見てたら、うん、堤真一兄貴分で出てくるわけよ、
はい、
うんうん、
まあ出てきた、また思い出した。堤真一さんに何かされたわけではない、
うん、
年末ちょうどね10年20年ぐらい前かな、うん、まだ俺が30歳ぐらいの頃、うん、結婚して2、3年目の頃や、うん、大晦日ゲンチャリをね北川市の止めに行ったわけよ、
うん、
そしたらなんかもう女の子がね、
うん、
ヘッタクソな運転でこうバックしよるわけ、
はいはい、
だんだん俺の方迫ってくるから、
うん、
危ない、これはぶつかると思ってピッピンって話したわけよ、
うん、
そしたら女の子とお母さん、友達3人、
うん、
全部モテ屋みたいな感じで、
うん、
おら、何鳴らすんじゃおら、
あらあらあら、
いやいや、気づかれんから、うん、ちょっとまた接触したらややこしいから俺は鳴らしただけやで、
うん、
別にイチャモンつけてだけでちゃうし、
うん、
何やってんじゃーとなんかかかってくるわけよ、
うん、
そのお母さんも、うん、やっちゃいなーみたいな、
うん、
こいつら絶対アホやと思って、
うん、
そしたらその女の子俺に使い目から住んでって思って、
うん、
まさかこの人が運命の人とか言い始めて、
そし
たら友達がそうよ占い師が言ってた堤真一に似た男性に会うって言ってたのはこの人のことなんじゃないのってさ、その絡んできた女がガクッとひざついて、
うん、
全然似てないとか言っていや、俺、と思わん、
うん、
おかしい
やん、そんなことがあったんですか、
北七城でな。
凛太郎さん、堤さんに似てるっていうのを今、もう初めての感覚
なんか ね、なんか車の運転中に話を友達から聞いたらね、
うん、
車の運転中にちょっとね、いざこざがあって、うん、で、素敵な殿様、殿子、うん、あの
殿方
と、うん、なんか会えるでしょうみたいなことを占い師に言われたらしいよ、うんうん、でまさかこの人か、でも堤真一似てない額って、膝をつかれて俺。
だからまず
俺なんで振られねえかんの俺、
なんでそのどこで笑わせるかっていう筋を一本化した方がいいよね。とりあえずね、事故ってでも大丈夫だったのか、
うん、
堤真一似てないとか、
うん、
もう全部がほんでインパクト弱いから。
いやいや、俺芸人ちゃうから
そんな似てるとは言われてないのか。
五角形ちっちゃい。
あ、やっぱ似てないってなってガクってなったの。いや、似てるとは言われなかったの。
それがメイン。それがメイン。
嫁が言うには眉毛が薄いとこだけ似てるっていう。眉毛だけ似てるっていう。
眉毛薄いか。
いや、つづみ真一ね、意外とね、生え際ちょっと端っこの方が薄いんよ。
そうなんだ。そこ？
その部分
だね。いやね、違うね。そんな話でね。潰したらダメなんです、時間を。それ分かったけど。
新春になったら思い出すんや、俺は。
いや、分かったけど。
分からんか。
ゲストが来てるんですよ。
あ、来てる、
ね、
そうなんです。
はい。はい、ということで、突然ですけども、ゲスト紹介したいと思います。はい、映画監督の田川寛太さんです。
どうも、いらっしゃいませ。
どうも、田川寛太でございます。
いや、もうすんません、ほんま。
いや、
いやいや、すみません。
申し訳ない。
いや、僕、ここ来る前に、
はい、
過去、ラジオを、
ね、はい、
聞かさせていただきました。
あ、そうなんですね。
聞いてるたんびに、
はい、
何言うてんねん、このおっさん。
いや、そうですね、ね、なんで聞くんですか、
もうオープニングから、何言ってんねん、この人って言ってるね。っていうので、非常に居心地がいいです。
あ、そうか、
うせえやん。うせえやん。絶対悪いやん。
すごく居心地がいいんですよ。もう、今の堤真一、僕、5ぐらい突っ込んでますからね、実は。
あ、心の中で
何言うてんねん。うるさいわ、みたいな。次行くぞ、みたいなね。非常に居心地がいいです。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
今日はなんか、
そうなんですよ。
あのね、いいですか、
うん、
今日ここに呼ばれたのって、
はい、
実は僕、
はい、
焼き入れられると思ったんですよ。
どういうことですか。
実はですね、
はい、
あの、DVD 業界の出身なんですよ。DVD 業界の方が長いんですよ。
ああ、そうですね。
ほんで、ずーっとオカルトもん作ってまして、うん、はい、あの、本当にあった母親のビデオとか、ホットハウンドとか、いろいろあるじゃないですか。カスみたいなのね。
本当に怒ってないですけどね。
怒ってない。
誰ですか？あ、怒ってないですよ、あんなの。
本当に怒ってないビデオです、
ね。で、向こうも僕のこと大嫌いなんですよ。
え、向こうも、その、どういうことですか？
知ってます、僕のこと。
あ、制作会社ね。
制作会社から監督からね。はい、何から、はい、もう、はい、田川寛太って言ったら、イキキキキキキってなるような人間なんですよ。
なるほど。
その僕が、唯一、やべえ、怖えと思ったのが、ビンタロー先生なんです。あの、呪い面。うん、
あ、呪い面。
あれをテレビで見たときに、マジ怖かったんですよ、僕。それで、マジ怖くて、うわ、怖えって言って、ビビらされた、めちゃくちゃムカつくって。うん、パクレっていうので、あの、一本作ったんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、
お面物。
お面物じゃなくて、向こうがお面ならこっちはあれだ、みたいなノリで。
人形ですか？
人形なんですけど、その時のパッケージをね、もう、ビンタロー先生のあの時のあれで、うん、こう、もう、恥ずかしめを受けたわけじゃないですか。うん、怖がらされたっていう、うん。それをパッケージでやり返したんですよ、僕。
ほ
んで、あの、実は、それ大ヒットしたんですよ。
あ、そうなんですか。
うん。こん、あの、ツタヤさんが、こんな怖いパッケージは各社二度と作らないようにっていう、お達しが来たぐらい、うん、あの、お客さんなんかみんな怖がっちゃって、
うん、見るとあなたも呪われる生人形。
うん、え、嘘やん。こんなん出てた？
めっちゃ怖い。
これね、大ヒットしたんですよ。
いや、わかりますよ。このパッケージですよ。
なんか怖い？
中身がすごいんじゃない？
このパッケージの怖さっていうのは、ビンタロ先生のあれでビビらされたからなんですよ。
あ、
これはやっぱりちょっと 見たら本当なんか起きそうな気がしますね。うん、
この人形は、あの、どこからもらってきたやつなんですか？
違います。
え、
いわくつきのを探しました。
いや、別に探った。
そうなんだ。は
い、いわくつきのを探しまして。
あ、美術さんが用意したとかそういうわけではない。
それは、そこを考えたんですよ、実は。ほんで、本当は、今だから言いますけど、あの、実は、そのつもりだったんです。
最初は。うん、まあ普通、発想的にはパッケージ用に。
うん、パッケージ用にって言って。でも、買ったやつが本当にやばかったんですよ。
あ、どこか、中古で予約付きのこうい
う。オークションで。
オークションでこ
ういう。で、100何年前の人形だったんですよ。
ああ。
それで見てもらったら、あ、これダメ、この子。
入ってるって。
入ってるって感じで。
今はどこにあるんですか？
今、あの、売ったら10万以上するよって言われたんですよ。
うん、
それぐらいの年で、うん。でも、もうダメって言って。うん、あの、ちゃんと神社に納めなさい。
あ、じゃあもう、お焚き上げかなんかして。
それで、お寺に預けて、よろしくお願いしますって言って帰るときに、はい、
うん、
風も吹いてないのに、うん、鐘がカーンってなったんですよ。
へー、怖い。
なんやろ、それ、待って。いや、すぐ連れて帰ってたこと。
すぐ、うちのケツ持ちの霊能者の人に聞いたら、うん、あの、ありがとう。
うん、私もそう思った、今。うん、お礼だと思った。
あ、その浄化した
金の音だと思う。
で、最後振り向いてほしいみたいな
形
で。
私もそう今思った。
あの、よくお寺にあるじゃないですか。うん、カーンってなって。お寺の人が来たんですもん。で、僕怒られたんですよ。何鳴らしてるんですかって言われて。
鐘鳴らせ
ないと。全然鳴らせないですって言って。
え、じゃあ今お寺にこの子はいるわけですか？
で、焼いてもらいました。
焼いてもら
う。うん。それが出演の条件だったんですよ。
ああ。
なんか変なことばっかり起きるんで、うん、人形がね。ほんで、相談したら、あの、私はちゃんと紹介っていうかやってくれたら、うんうん、最後にその供養してくれたら協力はする。
あ、それは霊能者が人形と話して。あ、それが出演条件。
ええ、出演条件で
彼女の、
はい、ほんで、あの、どんどん私を写しなさいとか言ってるとか言ってるから、
おお、
まあ、終わったらもう、
うん、
お寺に持ってってくれて。
じゃあ上に上がったわけですね。
そう
です
ね。
その後イベントにでどんどん使ってやろうと思ったんですけど、
うん、
まあね、前振りとか
それやると怒るっていうから、ね、
それっきり、それ1回だけっていう出演条件なんだ。このお人形さん、
オークション調べたら
最初の契約でプロモーションイベントまでって書いとけばよかった。
そうなんですよね。
霊能者経由の、
そうそうそう。あと、あの、事務所通してますかって言われたらどうしようかなと思いました、ね、
霊能者経由で。そう、そんな風に人形言ってます
ね。言ってるって言って、
うん、でもそういう形で僕はちゃんとリスペクトしてるんですよ。
ああ、そうなんですか。
ええ、まあ、他の人はもう
仕込みやらないですからね。
あ、うちも基本的には、う
ん、いや、だからね、あの、仕込みをやらないから、あの、仕込みをやってるとか確実に何か起こるけど、
うん、
仕込みをやらないから何も起こらない時もあるんですよ。
うん、そうそうそう、
うん、で、割と地味な絵だったりする。
あ、あります、あります。
でもそれ仕込みやらない以上はそうなるのは仕方ないし、
うん、
まあ、かといってプロだから 仕込みなしでもこう引き寄せる、
うん、
引きの力がないといけないというのは事実だと思いますね。
だから心霊スポット回ってると、うん、一番怖いのって実は霊じゃないんですよ、
はい、
一番怖いのはまずあのアンダーグラウンドの方たち、
うん、
ちょっと怖い方たち、
うん、
あの方たちが一番怖いんですよ、
うん
うん、
そこにこういるんですか、来るんですか。
一回追っかけられましたからね。
あ
めっちゃ怖いですよ。福岡で心霊スポット回っててホームレスの人が寝てたんよ、
うん、
めっちゃ怖いね。そこであの何女の人が殺されたっていう古いお堂山の中に行って行ったら、うんうん、むくっと起き上がったらもう最初なんかなと思ったらやっぱりホームレスなんよね、
うん、
だから暴走族とかホームレスとか怖いです
ね。一番怖いです、
ね、そうだ。
その次怖いのが鹿ですからね。
鹿
一番怖い
です。鹿怖いです。
鹿怖いですよ。襲ってきますから。
襲ってくるんですか。
その次怖いのが、ウリ坊ですね。
ウリ
坊か。
あの、イノシシ。
イノシシの子供。
山から、ブワー走ってくるんで。
怖いです。
あいつら、まっすぐしか走らないんで。
うん、鹿は、あの、心霊スポットあるあるやけど、鹿は、メンチ切りますよ。ほんで、あの、感じますもん。
鹿の視線を。
誰か見てると思ったら、鹿がじっと見てる。
へー。
あの、車で移動してるじゃないですか。うん、で、車止めて、その、こう、僕らうちでカメラで撮影してるときに、うんうん、こっちに視線を感じるんですよ。コツコツって言って、うん、あ誰か来た、やべえ、パッと見たら鹿でしたからね。
あそう、
何してんだお前みたいな話で。
意外と目力あるんです
よ。目力ありますよ、あいつら。あいつら、
うん、もうそれはもう心霊スポットマニアはみんな経験してることですよ。
でもしてなかったら潜りですよ、
うん
うん、一番怖いのは野生動物って言わない
ですよ、
瞬間に、
うん、やばい
です、ね、そうですよね。
もう400カ所ぐらい関東圏が回ったっていうことですよね。
400、500、まあ400でしょうね、うん、それぐらい回ってますから。
なんかその中ですごい一番こう印象に残った場所とかってあ
ります、うん、っていうお話をこれから聞いていこうかな。これから
するのね。そうですね。
趣旨お願いします。
はい、趣旨。はい、この番組は21世紀の日本のカルチャーや民族学をオカルティックに解釈していく傍ら、タートルカンパニー所属の面々が自由気ままにトークする番組です。なお、この番組はラジオサンキュー、FM ビザン、FM ワッチ、ほか YouTube、iTunes ストアなどで放送しています。過去の放送は YouTube、iTunes ストアでご視聴いただけます。番組公式 Twitter はアットマークビンタロー _日本、お便り採用された方には特製ステッカーを差し上げます。
はい、ということで、じゃあ田川さんよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
山口敏太郎の日本大好き、僕は明け方中島みゆきを聞きながら涙を流しています。
阿波遍路そば美山、徳島の観光名所阿波踊り会館の5階にて営業中。本格的なおそばを味わえるほか、そば打ち体験、手打ち学校美山も大好評。そばを打ちながら友達と知り合えるそばコンも毎月開催中。電話番号は070-5683-6052。阿波遍路そば美山に来てくださいね。
山口敏太郎です。徳島名物阿波遍路そば、みんな徳島に来たら阿波遍路そばを買うてや。
気の合う仲間とイベントを楽しむアウトドアサークルプレジャー、会員数は男女半々で約100名。バーベキュー、ドライブ、ダーツ、テニス、ライブから飲み会まで楽しいイベントがいろいろ。アウトドアサークルプレジャーはストレスを発散できる、誰もが気軽に遊べるサークルを目指します。年会費、入会費は不要、イベント参加費のみで参加いただけます。様子見も大歓迎。一度きりの人生だからみんなでワイワイ楽しみましょう。アウトドアサークルプレジャーで早速検索よ。
はい、ということで引き続き、高橋さんです。
よろしくお願いいたします。
先ほどの続きですけど、
はい、
心霊スポット、
はい、
ね、
ね、
すごかった
ところとか、すごい興味がありますけど、う
ん、あのニコニコ動画で、
はい、
あの心霊スポットめぐって、
はい、
ガチシリーズという、
うん、
番組を、
はい、
でガチトラベル、ガチバトルとかいう3番組を毎週やってたんですけど、
う
ん、そこでだいたい毎週だから3回紹介してるっていう、
うん、はい、
ガチバトルって何ですか。
ガチバトルっていうのは無料部分でですね、いろんな戦いをやりまして、
戦い、
はい、はい、負けたやつが1人で行くんです。
心霊スポット、
はい、あ、
罰ゲーム的な、
罰ゲーム的な、
あ、そういうことな
んだ。ただちゃんとレポートしないとダメなんで、廃墟なんかでも1人で
ああそれは怖い
です、ね、行って帰ってくるみたいなね、そういうのなんだけど、あんまり人気ないですね。
あそうですか、
ね、
トラベルは、
ね、トラベルは地方に行くんですよ。
お
で地方無料は地方の名産を、オカルト番組なのに
地方の名産
を、名産を食べて、うまいとかまずいとか言って、うん、で有料からそこの心霊スポットっていう。
あなるほど、
ね、うん、だからいろいろあるんですよ地方で。富山って実はトンネルの町なの、心霊スポットなんです
。あれ牛首トンネルですか。
あ行ってます行ってます、ね、もうあのトンネルといえばひとまず富山に行きなさ い, みたいなっていうようなの地方独特のがあるんで、結構それで人気があったんですけど、
うん、牛首トンネルで僕出てすぐ立ち証明しましたけどね。
ああそうですか、
したくなる、うん、あでもあそこ気色悪かったな。
これやっぱ気持ち悪いですか、牛
首トンネル。どんなのかな、ただ ね,
そうかったりね、
回りすぎちゃって覚えてないんです
よ。覚えてない
です。覚えてないぐらい。
覚えてないんですよ。あれ、ここ来たんじゃないかっていうのでもあるし、もっと言っちゃえばもうパターン化しちゃってて。
ああ、このパターンね。
そうです、そうです。廃墟なんて、あ、その先に絶対に向かい、あの、うん、合わせ係にあるからって言って入ったら、本当にあるんですよ。
それ、なんでわかるんですか？
何なんですかね、それ。
やっぱり廃墟になるよ、あれなんじゃないですかね。
仮想。
どうなのかな、廃墟になるパターン。
パターン。
それ面白いですね。
うん。
この構造の家は廃墟っぽい。
そうそうそう、廃
墟になりやすい。
だから面白いのが絶対汗かかりがあるんですよ。
え、なんでなんですかね。
わかんないです。
昨日ね、
うん、
あの、うちの社員と話をしていて、うん、はい、合わせ鏡で悪魔が出てくるっていうのは、はい、うん、どうも星新一が作ったネタらしいとかね。
ああ、そう言われてたんですよ。だから、全然僕たちなんかも、あの、なんでも、作り話だからとか思ってたんですけど、うん、やっぱり合わせ鏡のあるところは分かる。あ、その先にあるって言って。
あんまりだから縁起が良くない。
良くない。
佐川さんはなんか感じる人なんですか？
僕ですか？
うん、
僕なんでしょうね、本当に。
なん
かどういうことですか？
いやもう気のせいっていうことにしてるんですよ。キリがないから。
あ、でもじゃあ一応やっぱこう感じるんだ。
感じるっていうか変なのがもううろうろするんですよ。それにいちいち反応してたら、
それはそうです、撮影できない
んですか、ね、撮影できないですし、うん、もっと言っちゃえば何もできないですから。
何もできない。
え、じゃあ監督は自分で担いでいくんですか。
もうみんなでカメラを回し合いながら。
みんな、それぞれ持ってる。
持って。
ああ
の、はい、はい、っていう形で。リレー形式で。だ全員回せるんです、うち。
一番やばい映像ってどんなやつ、
うん、一番やばいのって何かな、なんか映ったな。
何か映り込みました。
うちの、 あの右腕がいるんですけど、
うん、その霊的な物体です
か。物体っていうか、うん、あのホテルなんですけど、うん、入れなかったんですよ。
どこのホテルですか、
はい、これは多分まだ全然無名です。あの、
あ、そうですか。
あそこ、なんだっけ、猪苗代のペンションあるじゃないですか、有名な
福島、
うん、あるある、
有名なペンションある、お化けペンションあるじゃないですか、
あります、
あれのもっと奥行った、ハイホテルなんですよ。
そんなのありました
か。あるんです。ほんで、そこ行くと、もう厳重に入れなくなってて、
うん、
あ、もう入れないやって帰ろうと思ったら、窓に、窓からこうやって人が覗いてるんですよ。
あ、明らかに
人が。明らかに人が。
人が。
俺で、映るかなと思って、やってたら映ってたんですよ、ちゃんと。
あの、あれですよね、霊体って映るやつと映らないやつは2種類ありますよね。
あります、あります。
なんかあそこに人いるよねって言って撮っても、なぜかカメラ映らない、
うん、
逆に人間の目で見えないけど、回すと、
うん、
あの、ファインダー越しには見える。
そういうのはありません。
あれ何なんですかね。
それはまあ、あの、僕らからすると、映った瞬間に、うんうん、よし、帰れるですから。
うん、
怖いとか思わない。これどんだけ儲かるんだろうとかしか思わない。
ね、うん、そりゃそうですよ、
ね。そうそう。だから、声は普通に入るんです。
うん、
一番怖かったのが、真夜中の真っ暗の森の中の向こうから、女の人の声で、ねえ、何っていうのが聞こえて
くる。聞こえてくる。
誰もいない。
録音されてる。
されてる。
うん、
でも、声ぐらい、だったら姿見せろよみたいな、
うんうんうん、いろんな出方がありますよね、うん、声だけ姿だけ
意外とね、うん、例の声って割と普通に喋ってる声が多くて、
うん、
なんかブツブツブツブツ言ってるとか、
うん、
あのこんにちはとか言うとか、なんかいかにも脅かしてやろうって声じゃなくて、
う
ん、普通に語りかけてるんですよね、
普通に話してきますよ、
うんうん、私ね声に関してはちょっと自分で感じることがあって、あのよくテレビとかでもあの、うん、なんだレコードの中の一瞬入ってた声とかよくあるじゃないですか。
あ、
あ、 あとその普通のテレビ番組の後ろにひゅっとなんかありえないような声が入るっていうのって、うん、あの例の声だと私は例の声だっていう時にはなんかね感じ方が違うの。これ例の声だ、要するにありえない異次元のところから出てきた声っていうのは、うん、あの 自分でね、それは確信持てる感覚の違いがあるの。普通にこうやって聞こえてくる声だと何でもないんですよ、うんうん、だけど例えば今ここでこんにちはとか別な異次元から声が聞こえてきたら、それは絶対霊だってわかる。私
あれですよね、
見えないけど
脳に直接打ち込んでくる感じが
します。なんかね、こう、うん、入ってき方がね、うん、別ルートなんですよね。こう耳から普通に入ってくる、うん、鼓膜をこう震わせて聞こえる音とはまた違うんだけど、ね、聞こえてるんですよ。
そうなん
です、ね、あの感覚はね、ちょっと説明しにくいけど、あれは絶対霊の声だっていうの
か。あ、そうですか。僕はでも、うん、あんまり霊信じてないん
ですよ。信じてなんだ、信じてないの。
だからそんな信じてない板川さんがガチでこれがやばいっていうから人気があるんですよね。
そうなん
だ、
ね、
結局。
まあ、っていうか、幽霊と殴り合いの喧嘩しますから、僕。
どういうことですか、それは。物理的に可能なんですか。
だって、バンと叩かれてるシーンが撮れてるんですよ。
ああ、
見えないわけではないですと。ほんで、プチーンと切れて、うん、車からゴルフバッグ持って、ゴルフバッグ貸して、うん、ゴルフクラブ持って向こうに突っ込んでくる。てめえ、これやろって
。見えないけど、
あ、一瞬見えるんですよ。
一瞬。
あの、あそこ知ってます？学習楽。
学習楽ってどこ
ですか？あの、秩父にあるんですよ。
秩父？
あの、サイレンっていう、ゲームのモデルになったっていう、
はいはいはい、
奥の方にあるんですよ。
はい。
集落。
う
ん、で、僕、そこに2000体の霊と大喧嘩したんですよ。
すげえ。
なんで喧嘩になっちゃったんですか？
いや、だから、お前何しに来たんだよ、みたいな感じで頭叩かれたんですよ。ほんなら、もう、車でやってても、みんな見に来るんですよ。ほんで、舐めた感じなんですよ。おい、こら、みたいな。
あ、そういうノリなん
だ。ほんで、てめえ、この野郎。
霊団化してるんですか？
で、もう、ほんで、なんか大将みたいなのがいて、それが、あの、八坂村のオープニングみたいに、みんな、こう、坂道にいるんですよ。
へ
ぇ、こう、人型みたいな。
人型が。
人型ね。
ほんで、へへへっていうのが言うから、てめえ、絶対いつか、お前ら決着つけてやるからな、って言って、1年がかりで決着つけました。
それは霊能者を送った
の？いや、僕で一人で行きました。
一人で。
殴り合いの件
霊感持ってるんだ。
持ってると思ってないです、
うん、
だから一大スペクタル絵巻だったんですよ。このシリーズ大人気。
いや、そりゃそうでしょうね。
ちょっとあのタイトル教えてください。
あのタイトルなんか覚えてないですよ。
覚えてないです
よ。その他大勢の。
いや、すごい
ですね。それはニコ生のアーカイブに入ってるんですか？
はい、あの動画の中に全部入ってて、
あ、じゃあ有料だと見れるんですよね、
うん、ほんで最終的には全員テカになったんですよ。
へ、
だから僕の秩父はそこに心霊スポットすごいあるんですよ、学習楽の、あの田川さんの知り合いですって言ったら、なんだ言ってよってなると思うんで。
本当。
どっか飲み屋みたいな。
そうそうそう、田川さん
のもう島になったんですね。
島になった、
ね、
全員閉めましたから
秩父そこは。
ほんで霊感が僕ないと思ってますよ。でも、うん、全員その謝りに来て、うん、一番俺と喧嘩してたやつは横向いてました、こうやって。最後まで認めたくないみたいな感じ。
その、まあ、そこで張ってた
人ですね。
待ってる。
でも映ってないですよ、それは。
ああ。
映ってないんですけど。
見えないんだ。
すごい感じるわけですね。
感じるっていうか。ほんで、本当になんか変なのがあったりとかする。
あの集落はなんでああいうふうに廃集落になったの？
おそらく、あの、ダムがあるからとか、なんかいろいろ聞いたんですよ。
それ立ち退きですか？
立ち退きもあるし、もっと言っちゃえばやっぱりもう本当に山奥の奥なんで、みんな戻ってくるみたいな。
ああ。
で、僕そこのね、2000、ぐらいをもう閉めたと思ってたんですよ。
うん、
だまだいっぱいあるんですよ、集落が。
いろんな集落。
ええ、で、当然ここも俺の縄張りだろうと思って、うん、ちょっとうちの右裏お腹壊して、そこで、うん、あの、ちょっと用を足したんですよ、うん。そこは縄張りじゃなかったんですよ。
うん、違うテリトリー。
テリトリー。
集落。
帰ってきたら二人とも原因不明の高熱で売らされて、霊能者の人にも見てもらったら、殺すって言われてるって言って。
へ
殺すって言われて。
なるほど。
と命がけ。
それは見た目的にはもう誰も住んでない廃墟がいっぱいある、
そうです、
その廃村。
そうです。そのまんま残ってるんです。
だけど、うん、まあ霊というものがうろうろしているんだ、うん、霊能者が見ればそういう状態なんですね。
ええ、そうです、そうです。なんかもう、そういうのばっかり言ってるんで、もう本当だったら殺されてもおかしくないって言われてる。あの霊能者の2人ぐらいに言われましたね。なんで生きてるのかがわからないって言って。
へ、
うん、それぐらい、あの、400も回ってれば
強いんだね。発散してるものがあるのかな、
うん、分かんないですけどね。
でも400もよく回りました ね、
回りますね。何年ぐらいかかった
の？2年
か。2年にということは結構な頻度で出かけてます
よね。ほとんどですよ。
ほとんど
僕自分の子供の成長より心霊スポット回ってる方がいい。
回ってる方が時間が長い。
でもあの
子供と過ごす時間よりか心霊スポット行ってる方がいい。共に行く、
もっと言えば子供を大学まで入れたのはお化けのせいおかげですからね。心霊スポット回ってるから大学行けてる
んだ。心霊スポット様々ですよ。
様々ってこと でも一度本当に山口敏太郎先生らの一派の人たちとですね、うん、どっちが怖いね心霊スポット巡りをね、うん、や取れるかやろうじゃないかっていうのをね、うん、一度やってみたいと思ってるんですよ。
あ、いいっすね、
うん、だってね、あの僕いろんな人に声かけてるんですよ、あのこのままじゃね僕ら滅びちゃうから、
う
ん、その
もう滅びちゃう、
DVD とかやってる人たち
その業界が、
まあね、業界がね滅びちゃう、まあ、そうそうからコラボレーションをやろうと、
うん、
ねって言って呼びかけてるんですけど、うん、誰も
そうそうそう保守的なんですよね。
そう来ないんですよ。
そうですか。
うん。ほんで誰も来ないから、じゃあ一人でやるかって言ってやってるんですけど、ピンタの先生だったら分かってくれるんじゃないかなって。
うん、だからねやっぱりちっちゃい島に閉じこもってる人が多いんですよ。
そうですよね。
でそのちっちゃい島でちっちゃい親分になっていて、で斬新な企画とやりたがらない、いやうちはうちのブランドだからみたいなことを言う人たちが多くて、
そうですよね、
でだんだんと飽きられてきていて、だって悪いけどレンタルビデオで回転数も落ちてるじゃないですか、
はい、落ちてますね。
だからもうなんか手を打たなきゃダメなのに、誰もやらないんだよね。
ねそうな
んだ。それはもうまあ、ちょうど僕は50だから、はい、まあ、我々前後の世代のやることを最後にやることじゃないかなと思うんですけどね。
でもね全然ダメですね。
あ、そうですか。
勉強もしないし、
あ、
うん、例えばその、うん、さっきの呪い面じゃないじゃないですか、うん、普通あれを見て、うん、やられたと思うか、よし、うん、俺も今度導入しようとか誰も思わないんですよ。
あ、
だから僕らだけですよあれに、うん、あのシンパシー感じて、うん、これなら怖い思いさせられる。
どっち見たんですか、アンビリーバボーパターンですか、それともあのジョリー・ロジャーで出したやつですかね。
アンビリーバボー、あれは先生ね、ええ、実は、ええ、あれやらせてくれって僕頼んだんですよ、あの本当は、ええ、ビンタロ先生つなげてくれって言って、その時はまだあのお会いしてなくて、あれを俺にやらさせてくれって言って、
うん、
で多分ビンタロ先生とだったら、うん、もう稲川さんの生き人形を超えてみせるって言って、っていうぐらいあれはすごかったんですよ。
うん、うん、面白かった、
ね。あれもう一回やりたいですね。でも先生ね、
あれね、でもね相当勇気がいります。というのは、うん、その後ジョリー・ロジャーこの前倒産した
じゃないですか。そうそう倒産したんですよ。
あ、いじる人はみんな倒産していくんですよ。
あ、僕らもうなくすもんがないですけどね。
そう。であとあの去年だったかな。え、今年か。あ、去年だ。2016年の2月に呪い面をね。
うん、
京都の三木大雲に預けていて、はい、日蓮宗のお寺でまあ3年間、ね、本尊の下でこう祀られていたから大丈夫だろうと、
うん、
もう祝い面に消化してるだろうと思って持ってきて、うん、一般公開したらうちの妖怪博物館の売り上げが半減、
うん、
それでもううちの妖怪博物館2017年1月末で閉館です、うん、
閉館ですよね。
あら、もったいない。
自ら、まあ、違う場所に持ってきますけど、
ね、はい、
自ら閉館に追い込んでしまったというね。
そう
です。だから恐ろしいですよ、扱い方間違えたら。
なるほどね。
誰か経済的に食らうか、
うん、
どうなるか。
うちらもう経済的に食らいまくってますからね。本当にもう経費削減の折とか言って、
うん、あ、私もあの呪い面がある時代に1年近く妖怪博物館に私勤務してたので、そうそう、だからやっぱりいろいろ思うところありましたよ、あそこの前を通る時は、うん、
でも、うん、あれはオカルトのね映像、怖い映像をやってる人間からすると、
うん、
あれは避けれない、
うん、
やりたいと思わなきゃ間違ってる、
うん
うんうん、あれと稲川さんの生き人形、うん、
生き人形ね、
あの2本はたとえ呪われようが、
そうか、
お前らオカルトの映像をやってんだったらその2つをやりたいと思わなかったらやめろと思います、うん。
山口敏太郎の日本大好き。福島には UFO の形をした UFO ふれあい館という市の施設があります。